はい、どうも沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回はワールドウォーゼットの話をしよう。
はい、
映画のワールドウォーゼットですね。
はいはいはい、そうですね。
まあ
やつですね。
そうですよ。
はい、
私はもう、はい、公開当時にすぐ見に行きましたけど、
はいはい、はい、
あなたが全然見てないってい
う。すいません。そうですね、見る見る詐欺を仕掛けましたね。
俺見たもん、何、3ヶ月以上前やから。
そうですよね。
だいぶ覚えてないですよ。
なんか結局やっぱ見る機会がなくて、あ、今見れるわと思った時にはもう終わってたっていうね、本当に。うん、で、結局 DVD を出るまで待とうかという話になって、うん、まあ、DVD 年末に出て買ってみて、うん、やっと話できますという状態でございます。
何を話すんだっていう話やけどね。
はい。
まあ、そもそもは俺、ワールドウォーゼットは小説でも、まあ、読んどったわけですよ。
うん。僕も買ったはしたんですけどね。うん、最初の何編かで、なんか辛いなと思って、
まあ、そっから読んでないんですよ。なんやろ、物語性のある小説家と言われるとそうではないから。
そうですよね。う
ん、ほんと災害レポートみたいな感じで。
うん、そうなんですよね。
ゾンビ災害が起こったあの頃、どこどこの地域の誰々さんはこんなことをやってましたよっていうのをインタビュー形式で、
うん、
まあ、レポートとして載せるっていう体の小説なので、
うん、
結構読んでて、ワクワク感があまりなく、
そうなんですよね。
本当にレポートを
リセットされちゃうんですよね、なんか。
本当こう、レポート読まされてるような感じになるので、なかなかこう、辛い感じではあったんですけど。
そう、面白そうなエピソードがあっても、結局、ある程度の話が、行くと、パツンとそこで終わって、また次の別の誰かってなっちゃうんで。
うん、そうね。
なんていうか、その人どうなったのみたいなのがないわけなんでね。
大河ではないですからね。ショートショートでもないしな、あの形やったら。
本当レポートやね。
そうそう、本当レポート。
ね、淡々として。で、まあね、何年後かっていう設定でもあるから、なかなかこう、のめり込み度が薄いというかね。
ただ僕はね、あれはね、うん、結構ね、ゾンビ物語の、
うん。
表現方法としては結構僕の中で理想やったんですよ。
ああ、そうなんですね。
ただ、文章的にレポートという形式が読みづらかったから、
あ、
ちょっと辛いなっていうのがあったんですけど、
あ、
でね、本を買ったのが、
もう、
4年ぐらい前やと思うんですよ。
あ、そんな前ですか。
で、買って1年間ぐらい全然読み進められなくて、
あ、
で、その頃に映画化されるって話がなんか、舞い込んできて、
うんうんうん、
なら、直しそう読まなくっちゃと思ったけど、
うん、
また1年ぐらい読まなくて。で、ついに映画が公開されるってなったから、今年に入って急いで読んだんですよね。
ああ、なるほどね。
で、はいはい、その理由はなぜかっていうと、
うん、
そんな読みづらいワールドウォーゼットの、そのレポート風の小説が、
うん、
絵になったことで、その映像化されることで、より僕の理想に近いゾンビ物語になるんじゃないかなと思って、見に行ったんですよね。
だいぶ上げましたね、今。
そうでしょ？
うん、
で、結果としたら、全然原作関係ないやんっていう話やったわけですよ。
ね。
まあ一応関係はしてるんですよ、設定の部分とかね。
はいはいはい。
根幹にある部分に関しては、その原作を踏襲してるっていうのがあるんですけど、
はいはい、はい。
もう完全に別物やったんで、うん、っていうところで、だからね、なんか、うん、なんか笹山さんも言っててんけど、もともとこれをゾンビ映画と知らなくて見に行った人とかもいるんですよ。
うん、
で笹山さんなんかその典型らしく、なんか、
あ、そうなんや、
すごいスーパーマンのブラピが世界を救うためになんかする映画なんやなと思って見に行って、蓋開けてみたらゾンビやんってなったらしく、だったら映画館の中ではブラピ目的に見に行った人が途中で席を立って出て行ったとか言ってたんで。
そうなの？
で、それは、なんか映画評論家の松島智博も一時期ツイッターとかでブーブー言ってて、ゾンビ映画やのにゾンビっていう言葉が一回も使われてないやんけと、プロモーションに。
あー、そうか。
どなやねんみたいな感じのこととか言ってて、
は
あ
は
あ、まあ、思惑としては、うん、なんかそのゾンビものっていう風にしてしまったら、
うん、
見られる層っていうのもターゲットも限られてくるやろうし、おそらくグロテスクさを上げてしまったら、
うん、
もう年齢制限も上がってしまって、
うん、
見る層が限られてしまって、売り上げにつながらへんからっていう理由で、おそらく最終的なあの形になったんちゃうかっていうのは、あるみたいなんですよね。で、はあ、この映画自体がもうなんか3部作らしく、終わりじゃないんですって、これで。
嘘ん。
で、そういうのもあって、まあ、いわゆるその対策映画として、今後何年間かけて、まあ、稼いでいこうみたいな思惑があったから。
ええー、そうなんや。でも、全然、なんや、そんな匂いないじゃないですか。
そうそうそう。
めっちゃ綺麗に終わってるじゃないですか。
俺もな、もう調べんと見に行って、エンディングあんなんやったから、と思って帰ってきて、え、どうやって続けんのと思って。ただなんか構想としてはそうらしいですよ。
ええー、そうなん、にしては何も残してないよ。なんか、こう、次を見たいと思わせる要素を。ええー。
まあだから、まあいろんな思惑が作用した結果、まあなんか、がっかりな感じの映画になったっていう感じなんじゃないですか。あ、がっかりって言っちゃった。そう、がっかりやったんですよ、
僕はね。まず感想からじゃあ、ですか？
まあ単、なんて言ったらいいかな、もう今回このワールドウォー Z っていう話をしようって言ってますけど、はい、正直映画に関してはほとんど言うことがなくて、
はい、
単にふーんで終わっていったんですよ。で、映像表現としてはおーって思ったとかもいくつかあったんですけど、
はいはいはい、
物語としては、はい、なんかこうスカッとするとか、なるほどと思ったとか、
うん、
心を揺さぶられる部分っていうのがもうほとんどなくて。
なかったっすよね。
で終わっていった感じ？
そうですよね。
で、まあもう原作と全然違う別物の映画やし、もうそもそもこうゾンビ映画と言ってもいいのかなっていう感じの感想を抱いてきて帰ってきたから、って感じ。あの、来年にはおそらく記憶に残ってない感じの映画。だなっていうのは思いましたよ。ほんとそれだけ。
ね。なんか僕も、まあ、期待値がすごく高かったんで、その状態で見たせいか、まあほんとほとんど一緒の感想っすね。ふーんって、だし、何を描きたかったやろ、この映画でっていうのにすごいクエスチョンがついたっていうか、え、ブラピ全部で解決なの？それみたいな。なんか原作の何を生かしたのかなっていうのがすごく疑問に思ったって感じ。まあ原作を全部読み切ってないから余計疑問にも感じたんやけど、これってそうなの？そういうことなの？それでワールド Z の原作ってほらすごい売れてるっていうか評価高かったじゃないですか、それの何かエッセンスがこう汲み取られた映画なのかこれはっていうのもすごい疑問に思ったのはあったんですよ。
世界観ぐらい？
だったらただのパンデミック映画じゃないですか。
僕はね、どうにかしてこれを好転的に見れないかと思ったわけですよ。
ポジティブに。はい。
一つのこう結論に達したのは、その前に、
はい、
エンディングどう思いました？エンディングとかラスト。あの解決方法。
いやー、でもご都合主義の極みやなと俺思っちゃったっすけどね。ご都合主義。
どうご都合主義？
そもそもさ、その刺す前にさ、あの、どの薬か分かんないっていうくだりがちょっとあったじゃないですか。あの、取るときに、この薬はダメだみたいなのが、こう、モニターが見てるやつは言ってて、ブラピは要は薬よく分かってないっていう状況だったじゃないですか。
そうね。
で、それをさらに自分の体内に取り込むときに、一つ目の棚のやつやったらもう即死ぬとかって言ってたじゃないですか、見てるが。あれは完全にいらんなと思ったんですよ。あの、あそこはむしろ、この薬だったら可能性があるっていうとこまでもう目星がついてるような状況じゃないと、
はいはいはい、
普通の人間あそこであんなんできひんっていうのが、なんかご都合主義の映画的な展開で、映画的にはあそこで死んだらもう話終わりやから、もうあれでクリアできるっていうのはもう前提条件じゃないですか。見てる側としては。だから、いらんのですよ、あのくだりって。要は、あの、この薬がなんかわからんみたいなくだりは、むしろこの薬だったらいけるかもぐらい飲んで、それを自分にやるかやらないかの、だけでよかったのにって思ったのね。
あ、その薬が本当かどうかっていうのではなくて、
効くかどうかみたいな。
その自分の中でそれを刺すかどうかの葛藤の方が、見ててドキドキする
っていう、ね。そうそうそうそうそう。なんか、リスクが高すぎるというか、もう、なんか、そこでふわっとファンタジーに見えるというか、
あ、そうな、
後頭無形に見えるというか、説得力がゼロに見えたのね、なんかあそこの。
いや、俺もな、
わかんないみたいな。
そうなんですよね。で、なんやろ、その、ゾンビから襲われない理由として、
致命的な病気を持っているっていうのは、その仕組み
はすごく、ゾンビウイルスの繁殖ができない体であると錯覚させるっていう、あれはすごくいいなと思って。
あれ原作じゃんの？
いや、 あれはもう、ああいう明確なあれはなかったんじゃないかな。
そうなの？
あれこそ、おめえ、あったら、あるはボケって言われたら嫌やから、そこはノーコメントで。
あ、やこのツッコミやめといた方がいいな、俺。
聞かんといて、そんな、自分で読んで、そういうとこ。
ごめん、わかったわかった。
必要ないから、あの映画、この映画を語るんだったって、原作とニアかどうかっていうのは正直必要はないので。
俺はあのくだりは秀逸やったから、そこはあんのかなと思ったけど、自分で見るわ。ごめん。
覚えてないですからね。
はいはい。
んで、うん。なんか、その肯定的に考えようと思った時に、
うん。
すべてがご都合主義に見えたじゃないですか。
まあ、
すべてが、本当にすべてが。
本当すべてが、うん、思った。
でも、あの、仮に現実世界でああいうことが起こった場合、
うん、
それをひっくり返せる人間がこの世に存在していたとしたら、
うん、
ああいう感じやと思うね。というのもさっき中野さんが言ったように、
うん、
途中で死んだら終わりやからさ、
うん、そうなんですよ。
世界がひっくり返るようなでっかい出来事が起こって、
うん、
それを、
うん、
まあ救うために何か、物事の本質的なところに携わった人が人間がいたとするならば、
うん、
そいつは超絶的な運の良さで生き残ってるから、今の世界が平和だっていう結果になると思うにゃんか。
ああ、はははは。
運が悪い奴が主人公やった場合、世界は救われないんですよね。逆説で言うたら。だからそういう意味では、そら世界を救うための存在であるならば、うん、あれぐらいご都合主義なところが起こるよねって思ってん、俺は。言ってることわかる？
まあ、わかるわかるわかる。
まあ、言ったら、ブラピは、宇宙一運がいいやつなんですよ、あいつ。
それ、うん、
だから世界を救えるし、
なるほど。
何も悪いことが起こらないんですよね。
なるほどね。
歴史的で見たら。
ひどいな。もう。
ある、あ、だからあれは、ある意味リアルなんですよ。でも、表現方法がまずいから、全然ドキドキもワクワクもせえへんし、ご都合主義に見えてしまうんですよね。でも、存在として世界を救えるほどのスーパーヒーローがもしいたとするならば、ああいう物事の流れになっていくと思うんですよね。
なるほど。
おそらく適当に取った薬は正解なんですよ。そうじゃないと死ぬから、そこでそいつ、死んだら世界終わるからね。でも、ワールドウォー Z は、一応原作を踏襲するならば、過去起こった出来事やからね。過去起こった出来事を描いてるわけやから。なら、世界が平和だってことは、その出来事は回避されてるわけですよ、人類の危機は。
はいはい。
なら、それに携わった人間は、超運がいいやつなんですよね。だから、ブラピは、ああなんですよ。だから、ある意味、超肯定的に意見を言うのであるならば、うん、本当にスーパーヒーローをリアルに描いたら思んないってことやと思うんですよ。
バンチうまくいく
みたいな、ね。バンチうまくいく。昔あの、ジャンプでラッキーマンっていう漫画あったやん。
ありましたね。
あんな感じ。何やっても負けないっていうような感じ。
ひどいなぁ、それ。なんだろう。
っていうのも、その、うん、物語の中盤かな？
うん。
あの、ウイルス研究者がすごい死んだやん。
うんうんうん。
あのウイルス、なんか思わせぶりのウイルス研究者が言って、俺が世界を救うんだとか言ってさ、ブラピと一緒についてこいっつったらさ、
飛行機に、ね。
飛行機の、うん、飛行機の倉庫で、
うん。
こけて間違って銃って死んだやつおってやんか。
ありましたね、ありました、ありました。
よくね、あの、映画見ててさ、
うん、
この役割のやつは死にそうやなとか、この役割のやつは最後命を張って誰かかわいそうやなとか、その映画を見てきた経験値で僕たちは俯瞰してこう、メタ的な視点で物を見てしまうじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、そういう意味では、
うん、
なんか、役柄がこいつの物語を決めるっていう、ある意味先入観がちょっとあるでしょ。
うんうんうん。あるある。
そういう意味では、あいつは、
うん、
まあ、死亡フラグ立てましたけど、役柄で言えば、
うん、
最後まで生き残れるような役やったはずなんですよ。
そうね。あの、出た時に感じたのはそうやった。
でもそいつがすぐ死んだってことは、
うんうんうん、
あ、少なくともあの映画の物語の世界の中では、
うん、
役割関係ないんですよね。例えば、
うん、
すごく、重火器が世界一強いやつであろうが、
うん、
アメリカの大統領であろうが、
うん、
世界一の物理学者であろうが、
うん、
死ぬ時は死ぬっていう世界なんですよね、あの世界。
はあ、は
あ、ある意味それってリアルじゃないですか。
ある意味
リアルでしょ、それって。どこで誰が死ぬかわからないっていうのは現実じゃないですか。
いや、そうやけど、そこだけ切り取って言えばね。
で、その中で、うん、そんな世界の中で、一番運のいいやつに カメラをフォーカスさせると、あんなに面白くない物語になるっていう話だと思うんですよ。
だって、そのご都合主義っていう観点からいけば、うん、もう完全にあの人の退場の仕方ってそう、ご都合主義じゃないですか。ブラピが嫌おうなく俺が行かなきゃいけない。
いや、あれはね、ご都合でリアルなんですよ。いや。素人が戦場に行くと焦って死ぬっていうリアルなんですよ。
ああ、そうなのか。超ポジティブね。
そう、超ポジティブに解釈する。
されんわ、そんな。
だから、うん、ある意味、そういう意味では、本当にスーパーヒーローを描く際は、うん、表現方法をめっちゃ考えなあかんってことだと思うんですよね。
なるほどね。
だったら死なないことが分かっているから。
なるほどね。うん、いや、だったら、そういうことを前面に押し出すとかね、うん、その、すごく運がいい、人であるみたいな。なんやろうな。だから見てる方の感情移入のしなさっぷりは半端やないよね、あれ。結局は。
まあね、だからあれが、
うん。
なんやろうな。あの、どうしても没入できないねん、あの映画に。
うん、できない、全然。
すごく俯瞰して見てしまうんやんか。
うん。
それこそ、レポートを見せられてるような感じで見てしまうってところが、ある意味原作を踏襲しているのかもしれない。
いや、レポートやったらもうちょっとこう、なんていうかな。
レポートって映像記録ですよ。物語じゃないんですよ、あれは。ブラッピの。
多分それがね、あの、不特定多数のレポートが、だったら多分納得いくんやと思うんだけど、うん、要はあれをさ、一つの人に凝縮してるじゃないですか、ブラッピに。余計そこがうさんくさいんでしょうね。まあ、ね、なんか。いや、要はレポートやったらそこの場所でそれが起こった、それが起こった、それが起こった、あ、なるほど、なるほど、なるほどで、たまたまそこに運がいい人がレポート上がってる状況はわかんないけど、レポート上げてるけど全員一緒ってことはさ、全員いろんな歌手で生き残ってるとか、同一人物ってことはもうそれもうスーパーマンやんってことじゃないですか。超ラッキーマンやんってことじゃないですか。
ラッキー、とってもラッキーマンの映画ですよ。
でさ、作り方そのものにもうなんか大いなる、矛盾があるのね。じゃあ、やっぱり、あの、主人公一人にしたっていう時点であの原作をモチーフにして。
まあ、ディズニー映画みたいなもんじゃないですか。
いや、だから複数人数制でさ、それぞれにしてさ、それこそ、もし本当に三部作あるんやったら三部作目にそこら辺の奴らが集まってきたんでよかったんじゃねえの？
いや、そんな僕にやれましても。
まあ、そうですけど。
そうですけど。超肯定的に僕は言ってるだけやからね。まあ、映画の話は、
はい。
それぐらいでいいでしょ
う。もうなんかね。
うん。ん十分、十分した。
でした。
んで、今回、
ええ。
ワールドウォー Z の話しようぜって言った。
はい。
声をかけた
時に。この時期にね。
思ったのはね、
はい。はい。
そもそもの話しようやんって思って。
おー、そもそも、そもそもと言うと。
よくですね、こう、映画でもゲームでも漫画でも、
はい。はい、
その、ゾンビものっていうカテゴリーでくくられる、もう作品ってたくさんあるじゃないですか。
ありますよね。もう、一ジャンルとして確立してますよね。
でもね、これ、昔から思ってるんですけど、
ほう。
ゾンビものの打ち明けってめっちゃ細かいじゃないですか。
あー、うん。
あなたが言うゾンビものと僕の言うゾンビものって一緒じゃないでしょ。
あ、多分違うかもね。うん。
でもね、結構世の中では、ざっくりとゾンビものって言われたりするじゃないですか。
あー、なるほど、なるほど。はぁはぁはぁ。
なんかね、よくこう、プライベートでも、
うん、
なんか沢田さんはゾンビ好きやったよねとか言われて、あ、ゾンビもの好きですよとか言って、
うん、
じゃあこれどうとか言われた時に、全然引っかからへんもんとかがあるんですね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
いや、それはちょっとってなった。
なるほど。うんうんうん、うん。
で、だから、なんていうのかな、うんうん、今回のワールドウォー Z も、よってゾンビものっていうくくりなんですよ。
うん。そうでしょうね。ゾンビ対戦って言ってるぐらいですから。はい。
配給の方はゾンビものって言ってないねんな。
ああ、
ワールドウォー Z の Z はゾンビの Z じゃないっていう説もあるからね。
あ、そうなんや。
まあでも、まあ誰が見てもゾンビものですよ。でも、ゾンビものと思って見たらゾンビものじゃなかったっていうね。まあ、そういう不思議なことが起こるわけですよ。
ああ。
でも人によってはゾンビものとしてはなし、ゾンビものとしてありとか言った人ですよ、もっとね。
うん、はい、はいはい。
じゃあゾンビものってなんやねんっていう話になるんですけど。
はいはい。
でもこれって本当に、もう、今の世の中細分化されすぎているから、
うん、
ゾンビものって何やねんって話をすること自体にあまり意味がないと思ってて、
うん、
じゃあ、何の話をするかっていうと、
うん、
俺はこれが好きだって話をしたいんですね。
はいはいはいはい。
そこをはっきりさせないと、はいはい、おそらく、
うん、
俺たちの中では、 ゾンビものと思って話してる話が、うん、人が聞いてると、お前らの言ってるのゾンビの話ちゃうやんってなりかねないじゃないですか。
ああ、なるほど。
ここでちょっとスタンスをね、はっきりさせておきたいなっていうのが。
なるほど。
その話をちょっとしたかったんですよね。
うん、うん、うん、うん。いいですよ。
で、もう僕の方の結論から言うと、
はい。
まあ、結論というか僕の方の主張というか、
はい。
僕が好きなゾンビものとはこれっていうのが、はいはいはい、まずね、その、ゾンビの発生源は謎。
おお、そう。おお、まだミニマムなとこから来たな。はあ、はあ、はあ。はい。
まあ、ゾンビもので、やっぱりゾンビの原体験何かって言ったら、やっぱりロメロゾンビなので、
まあまあまあ、
ね。基本的にその設定を踏襲しているものの方が好きなんですよ。
うんうんうんうん。
で、やっぱ昨今、そのゾンビが成り立つ、そこの仕組みに対して説得力を増すために、
うん、
やはりウイルスだとかいうふうに言われましたけど、
うんうん、
基本的に僕、ゾンビの発生は謎の方が好きなんですね。
うんうん、
それこそ地獄がいっぱいになって溢れ出てたからぐらいの理由でいいんですよね、僕からすると。
はい。
なぜならば、はい、そのオカルト発生の方が、対処のしようがないから、見ててすごい怖くなるし、ドキドキするんですよ。
はあはあ、
もしこれがやれウイルスだってなった場合、うん、ウイルスである以上対処の仕方が出てきてしまうじゃないですか。
まあ、今回まさにそういうテーマだったよね、あの作品は。
そうなると、
うん、
僕の中での高揚感がなくなってしまうんですよね。
ああ。
何やってなってしまうんですよ。対処法あんねやって。
はあ、はは
あ、全くもって、オカルトチックな方が、
うん、
もうどうしようもなさが出てていいんですよね。うん、で、それはなぜかっていうと、前もこんな話だと思うんですけど、基本的に終末感、世界が終わっていく感じっていうのがすごく好きで、世界が終わっていく感じを感じられる方が、見てて、なんか、切なさとワクワク感を、僕は入れるので、
はいはい、
そういう意味でゾンビの発生は謎の方が見てておもろいんですよ。
なるほどね。はいはい。
で、かつ、よく言われてるのが、まあそういうどうしようもない状況になった際の人間同士のせめぎ合いとか葛藤。
うん。
ああいうドラマが織り込まれてると面白く感じる。
うん。
で、それは何かっていうと、結局、ゾンビっていうのは災害でしかなくて、
うん、うんうんうん。
ただ、世界がそういう状態になっちゃった。それこそなんか世界中が津波に覆われて陸地がなくなったとか、
うんうんうん
う
ん、
もう竜巻が発生しすぎて外に出れないとか、
うんうん、
それと同じぐらいでゾンビのカテゴリーでゾンビ災害が起きたなんですね、
うんうんうん、
でその中でもうどうしようもない世の中の摂理的に人間がこう抗うことができない状況に置かれた中で、
うん、
人が何をするのかっていうのを切り抜いて描かれていると見ててワクワクするんですよ、
うんうんうん、
でその中での生きようとする葛藤とか
うん、
なんか、なんつうんですかね、人間同士いがみ合いとか醜いところとか見て残念だなと思ったり、でもそれを何とかしようとする奴が現れて来たようになったりとか、はいはい、そういう、まあ、ドラマが見たいっていうのがあって。
はいはいはい、はい。
でも、そのドラマが見たければ別にゾンビである必要がないっていう説もあるじゃないですか。
そうですね。
で、そこで僕がゾンビでなくてはいけない理由って何かっていうと、
うん、
その元々人だったってところなんですね。
ああ。
で、やっぱりさっきまで、純恋愛の友達やったやつが、
うん、
人じゃない何かになって自分に襲いかかってくるっていうのが、
はいはいはい、
めっちゃなんか切ないんですよ。
うんうんうん、
悲しくなるんですよ、
ね。はいはいはい。
で、かつ、人が人を食べるっていう、
うん、
もう一番生理的に嫌悪しそうな攻撃をしてくるじゃないですか。
うんうん
うん、さっきまで友達やったやつが、
うん。
なので、ゾンビじゃないとダメなんですよね。
はいはいはい、
あれが、絵も知れない怪物とかやったら、ちょっと僕の中での切なさっていうのはちょっと下がるんですよ。
なるほどね。はいはい。
で、大体そんなところですね。僕の中でのゾンビものの定義ってそれなんですよ。
ああ。
だから、あの、ゲームで FPS があって、
うん。
敵がゾンビの FPS ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
あれ、ゾンビものじゃないんですよね、僕からしたら。
ああ。そういう意味ではゲームってほとんどそうじゃない？
そうなんですよ。だから、レフト4デッドあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれは、ゾンビものですけど、
うん、
僕からすると、
うん、
敵がゾンビという形なだけなんですよ。
はいはいはい。
だからある意味僕が望む世界観ではなかったんですよね。
うん。うん。うん。うん。でもゲームでそのサーダーの好きなやつを描いてるのってないんじゃないかな。
そう、ないのよ。だから昔俺たちは、東京オブザデッドとか言って、うん、嘘もんのゲームを語り合ったじゃないですか。
はいはい。
あんな感じですよね。
あれも結局そこの、悲哀感というか、知り合いがどうのこうのまではね、
そう。
言ってないもんね。
なんか、じゃあアメリカはなんで敵にゾンビをよく出すのだっていうと、
うん、
要は、人が人を殺すと問題があるから、
人型の
人じゃない、人やけど人じゃないよ、みたいな、
はいはいはい、
的としてゾンビっていうのが使い勝手が良いっていう、感じもあるみたいやし、その、頭打ったら脳みそバーンで、ヒャッハーっていう体型ができるからゾンビとかね。
はいはい、はい。
だと思うに、日本でいう幽霊とかと同じぐらいの扱いなんちゃうかなと思って。
あー。まあまあ、クリーチャー、怪物とかと、どうカテゴリーを置こうかと。
一番メジャーじゃないですか。日本で例えばホラーを作るってなった場合、やっぱ幽霊出したくなるじゃないですか、メジャー。簡単やし、手軽やし。
はぁはぁはぁ。
わけわからんやし。
なぁ。
で、幽霊も人でしょ、はい、人の形してるじゃないですか。
あぁ、はぁはぁはぁ。
それと同じ感覚なんかなと思って。
あぁ、まあ、より実体っていうか、結局、肉はあるわけじゃない、
うん。
人間と同じ、その、弾け飛ぶ、破壊感の形を得れる部位は残ってるから、よりやりやすいよね。幽霊ってほら、あんまそういうのない感じじゃない？日本のなんか特に。
ただ、その、人の形をしてるけど人じゃないっていうので、一番使い勝手が良いっていうのは、幽霊かなっていう。
でも、よりそれにフレッシュな肉がついてる、フレッシュじゃないけど、死肉がついてるっていう意味では、さらに、やりやすいんやろうね、その対象としては。そうそうそう。アメリカ
だから、敵にしやすい。
ああ。
モンスターとして。
はい。あ、でも、そっか、バイオハザードにはちょっとあるね、初期のやつには。その、ゾンビ化 してしまうとか、その、手記とかが残っててとかも、まあ、よくある方法。
そう、やっぱり、あの、かゆうまですよ、有名な。
そうそうそうそうそうそう。
ああいう手記が見つかるかゆえに、ちょっと悲しいじゃないですか。
うん、あるよね。
あ、この人、最後の最後で人でおろうとしたけど、もうあかんかったんや、みたいな感じがね。ああいうのが好きなんですよね。だから、おそらく俺は、やっとこの年だと思うが、
はい、
ゾンビものって言っても、おそらくドラマの部分にすごくこう、フォーカスが当たってる。
そうだよね。そうだよね。
から、なんか、単にモンスターがゾンビとか、
はあはあ、
噛まれて、なんか、グロいからどうのとか噛まれどうのだけではおそらく、そこまで面白さをこう感じられないんだなと思ったんですよ。
まあ、今回の見て余計そう。
そう。
感じるよね。
なんも思わへんかったからね。あれ、ブラピの奥さんがゾンビとかなってたらさ、まだ全然。
ねえ。
あれやったですけど。
そこら辺バッツリ切り離されてるもんな。
そう。あれですよ、ロメロの、
うん、
ドームザデッドですよ、2作目の。
うんうんうん、
あそこで、ピーターとロジャーやったかな、主人公二人いるじゃないですか。
ピーターとロジャー。
黒人と白人のスワット。
あ、ロメロの方が、
ロメロの方。
はいはいはい、はい。
ロメロの方のドームザデッドで、ピーターとロジャーいるじゃないですか。
はいはいはい。
で途中で、そのロジャーが噛まれるでしょ。で、ゾンビにだんだん顔がなんか青くなっていって、ゾンビになっていくじゃないですか、
うんうんうん。
で、なんか俺が死んで生き返ったら俺を殺してくれよな、とか言ってさ。
はいはいはい。
がっくりってなって、
はい、
しばらくしたらむっくりって起き上がって、襲いかかってくるじゃないですか。はいはい、あそこがめっちゃ好きなんですよ、僕。
ああ。
めっちゃ悲しいって思って。
はいはいはい。
ああいうの。あれがやっぱ原体験やから、どうしてもゾンビものにはそこをこう求めてしまう。
でも、ゾンビものっていう、まあ、サーダが好きなんて意味ではわかるけど、それがじゃあゾンビものかって言われるとだいぶ違うやろうね、多分ね。
そうやね。
中的にはもう、そうね。
だから別にこれはこうじゃないとダメとかいう話じゃなくて、
うん、
ゾンビものと言われる中の要素の中で、俺が好きなのはそこだっていう話でしかないんだけど、うんうんうん。
なるほど、なるほど。はいはい。まあでも僕も好きなのはやっぱそこかな。結局、なんで何を、元にして見てるかっていうのでいくと、そういう世界観の描き方と、そういうね、のがあるのがやっぱ好きな映画にはなっていってるよね、ゾンビものの中で。うん、でもゾンビもののくくりでいくとそうではないな、確かにな。28日後
は、はいはいはい、
は、沢田の中ではどういう位置づけになってんの？ありなしとか、好きじゃないとか。
28日後の続編あったじゃないですか。28週後やったっけ。
はいはい。はい。
あっちの方が僕的には望むゾンビなん
で。でしょうね。
あの奥さん、うん、奥さん、奥さんが体勢持ってたけど、
うん、
キスしたことによって、
うん、
お父さんゾンビになっちゃうみたいな。
話聞いててそう思った。
あれはすごい僕の中でヒットでしたよ、あれ。
でしょうね。
でも、ワンはそんなにやったんですよ。
ああ、でしょうね。なんか話聞いててそこの違いかなっていうの
を。で、28日後はあれゾンビじゃないっていう、ゾンビものじゃないっていうんですよ、みんな。
言うね、なんか。
あれは感染して人が、暴力的な人間になってるだけやからって。
うん。ゾンビじゃねえとか言う。
実際あれ、死んで生き返ってるわけじゃないからね。
あ、まあそうなのか。
だからそういう意味ではゾンビじゃないんですよ、あれ。ゾンビって一回死んでるでしょ。
ああ、そうか。
あくまで感染して凶暴化した人間なんですよね、あれって。
ああ。でも続編の、その、エッセンスは、28日後の方はもう、まさに言ってるやつやんね。
そう、だからドラマの部分で言ったら、
うん。
俺の求めるゾンビもの要素がすごく含まれてるのは、28週後やったんですね。
うん、うんうんうん。
でもあれゾンビものじゃないんですよ。
難しい。難しいっていうか。
難しいっていうか、まあ、世の中で言うゾンビものっていうのは、
うん。
なんか俺が望むものとちょっと違うだけや
ね
んけど。
そうなんですよね。
なんか俺、デモンズとかも好きやねん。
デモンズ?
デモンズ。え、デモンズ知らないですか?映画。
ゲームじゃないよね。
昔の映画、デモンズ。
見たかな?どのやつやろ?
あの、ダリオ・アルジェント作品
ですよ。あ、ああ、なんか見てるような気がすんな。
あれもなんか映画館で突然、まあ人が悪魔化するんですね。ゾンビじゃないんですよ。
は
あ、
は
あ、
は
あ。悪魔化するんですね。
はあ、はあ、
はあ。厳密には全然ゾンビじゃないんですけど、で最後なんかあの映画館の中でも観客が全部こう、デモンズ化をしていって、主人公のカップルが右往左往してどうにかして逃げるってなるんですけど、
はあはあはあ、
最終的には、そのヒロインの方もゾンビになっちゃう、デモンズになっちゃうっていう終わり方をして、すごい切なさが残るエンディングなんですよ。
ああ、なるほど。ああ。多分、だから初期ってそっちの描き方よね、おそらく。
そう、だから、まあ、ゾンビものって定義で言ってるけど、おそらくこれは、人の形をしてた、人が人ならざるものになるところの悲哀がおそらく好きなんだなって。でそこに、ゾンビは人をかじるとか、一回死んで生き返るとかっていう要素が加わって、ゾンビものとして俺の中でこう、生成されてんねやろなって思うんですけどね。
だから、なんか、砕いていくと結局ゾンビが好きなわけじゃねえよっていう。
ゾンビも好きですよ。ただ、モンスターとしてのゾンビにあまり興味がない。そこから発生する何かプラスアルファがないと、ダメなんですよ。だから、FPS に出てくる敵のゾンビも、おそらく物語の進行上、部下がゾンビになったら俺はすごい好きになると思うんですよね。
ああ、はあはあはあ。
敵軍、
殺さなきゃいけない、ね。
そうそう、敵軍の兵士がなんとはなしに、バラバラ来てるやったら、それは単なる的でしかないから、そこにドラマ性感じられないじゃないですか。
はいはいはい、
それはなんかゾンビでやったとしても、あまり楽しくない。
はいはいはい。そっか。じゃあライジングデッドやったっけ?え?デッドライジングか。
は、あれあれ楽しいですよ。単にバーで。その、別に無双しながらぐちゃぐちゃにするのは嫌いってわけじゃないんですけど、
は
あ
は
あ、ただその場合は、ゾンビでなくてもいい?今ちょっとプロトタイプ2をやってるんですけどね。
おぉ。
妖芸の。
おぉ。
あれ、街の中で人間くっちゃくちゃにできるんですよ。
はい。日本では売
れない、ね。絶対発売されへん。もうむちゃくちゃなんですよ、なんか。なんかめっちゃ、今日もちょっとチラッとやってて、むごいなと思ったのが、なんかの技をブーンって出したら、当てた人間の体内から、ひじきみたいな棒がニョキーって出て、ビルとか木に縛りついて、その引っ張る力で五体がバラバラになるっていう無茶苦茶な死に方をするんですね。
ひどいよな。だって体力回復するのに一般人食うんでしょあれ。
食うっていうか取り込むんですよ。ぐちゃぐちゃぐちゃって。
うん
うん、だから人をくっちゃくちゃにするんやったら、別にそのゲームでもいいんですよね。
ああ。
ゾンビでなくてもいい。
はいはいはい。まあ日本ではな、あれ絶対できんからな。
これね、ほんと、ゾンビ好きな人をちょっと、10人ぐらい集めて、こう、みんなでこう、俺は何が好きかって話したいですよね。
はいはいはい。そうやな。そういう意味では、そう、ゾンビだけで食いついてがっくりする確率が高いの、頷けるな、なんかな。ほとんどがそう、ゲームなんか特にそうだもんな。
ただ別にドラマがなくても、その人が人でなくなるという、ゾンビになっちゃうっていう、シークエンスだけを抜き取って楽しむこともしてますよ、僕。
そうだね。
そうじゃないと、世の中の B 級ゾンビ映画見れないですからね。
どっちも好きやね、の僕的には。当然、その、さっき言ってた要素の方も大好きやから、そういう話が入ってる映画は 結構心に残ってるけど、ゲームとしてやる場合は結構あんまりどっちでもいい感じになってんな、俺の場合は。単純に あの、ゾンビハッハーで全然満足できてるとこあるんで。
そうね。なんか本当、打ち分けがすごい細かいと思うけど。
うん。
全部ひっくるめてゾンビモードだから、沢田さん好きでしょって持ってこられたら。
ああ。
いや、ちょっとそれはってなってしまうんですよね。
そうね。で、まあゲームは、なんていうかな、自分がアクションしてるんで、問題ないねんけど、その、例えば映画なり漫画なりとかになってきた時の、その、もうそれってテーマ自体が違うわけじゃないですか。うん、そうなってくると。うん、だから、俺話聞いててふっと浮かんだのが、あの、ゾンビアレイコって、
はいはいはい、
結構有名じゃないですか。
はいはいはい、
妹、なん、み、みや、なんて言うんですか。また作者の名前覚えてないんですけど、呼び方がわかるんですよね。三河本レイなんですね。はい。あの、この人よくこのゾンビ女系の漫画書いてるけど、うん、全然僕来ないんですよ、これは。
ああ、あれはもうゾンビものとしては楽しんでないですよね。
うん。
ゾンビアレイコなんかスタンドバトルやからね、あれ。
もう、結局体 V 欠損が OK な漫画なだけというか、うん、うん。というジャンルで、だから、これをゾンビものが好きでしょって渡されても、はぁってなるなと俺は思ったのよ、ね、話を聞いたときに。
ゾンビってついてるけどねって。
うん、ゾンビって書いてるけど、別にこれさ、ゾンビである必要性は、そんなないじゃないって思っちゃう、うん、から、俺もその話の重きの方は多分、さ、だと同じところに持ってってんねやろ
う
な。
でも、ゾンビアレイコも、間違いじゃないですよ、うん、ゾンビっていう。モチーフを起こした場合、
まあ、カテゴリー。
その部位が欠損して腐っていくちゃくちゃっていうのもゾンビ。
うん。だから結局、好きって言ってるのは違うよってことですよね。そうそう。だから、アイアマヒーローなんかは好き。
そうそうそうそう。
なんですよ。話的に。流れとしては。
そうね。
まあ、そういう意味では、本当に漫画なんかは特に顕著に分かれてるラインな気はするな。
でも最近、その読んだら収録前にもちょっと言ってたけど、
うん、
ゾンビメイトっていう漫画を本を読みまして、
はいはいはい、
世間的にあの隣の関君っていう漫画が今売れてる漫画家さんなんですけどね。また作者の名前忘れた。
森重。
そうですね、森重拓馬さん。
はいはい。
まあ隣の関君で有名なんですけど、その人が書いたゾンビメイトっていう。
はいはいはいはい。
正式名称が学園煉獄ゾンビメイトっていう。
はい、はい。
あ、2003年なんや。だいぶ昔やな。
お前ね。
これたまたま漫画借りに行ったらあったから。借りてきて読んでみたんですけど。
単行本化されたんが去年4月よね。
隣の関君で売れたからかな、やっぱ
り。ああ、そういうことだね。
今読んでも全然、絵はね、ちょっとね、まだ稚拙なとこあるんですけど。
うん、
結構良くて。
うん、
で、ゾンビメイトっていうゾンビって冠があるんですけど、完全にゾンビではないんですよ。
うん、
で、設定としては、
うん、
まあ、主人公の男の子が彼女と付き合ってて、
うん、
で、彼女となかなかセックスをやらせてくれないから、俺のこと好きなんかみたいな話になった際に、
うん、
彼女が、本当に私のこと好きやったらいいよみたいな話になって、
うん、
そんなの確かめる術がないっていう話になるんですけど、
うんうん、
私にはそれがあるっていう話になって。で、次の日にその彼女は主人公にクッキーを焼いてきて、それを食べさそうとするんですね。食べてね、つって。
うんうんうん。
でも主人公はなんだかんだ言うて食べれなかったんですよ、それを。
それなんで？
友達が、お、なんかいいのあるな、とか、よかったらお前ら食うか、みたいな自然な流れでクラスのみんなに振る舞ってしまうんですね。
はいはい、はい。
で、結果主人公はそのクッキーを食べれなかったんですけど、
うん、
そのクッキーを食べたクラスメイトたちが急におかしくなり始めて、
うん、
やたら人の頭とこうかじり始めるんですね。
まあ、そこはゾンビっぽい、ね。
そう。その中で、主人公に恋をしていた、主人公の彼女じゃない、まあ、クラスメイトの子とか、
うん、
もう執拗に主人公に襲いかかってきて、頭をかじろうとするんですよ。脳みそ食べさせて、つって、
うんうん。
で、なんか、校舎から落ちようが、体中にガラスが刺さろうが、うん、それでもこう、主人公を執拗に追っかけてくるっていうストーリー、
うん。
そこがすごいゾンビっぽいじゃないですか。まあ、設定としては、要はその、主人公の彼女をやった子は、
うん、
まあ、特殊な村の育ちで、
うん、
まあ、そういう薬を持ってたっていうね、漫画的な設定でね。
はいはい、
まあ、その薬が体内に入った人は、自分が本当に好きな人を の脳みそを食べたくなって襲いかかってしまうっていう薬を持ってたっていう設定なんですね。
うんうんうんうん、
だから、その彼女からすると、主人公が本当に自分のことを好きだったかどうかを確かめるために、その薬入りのクッキーを、まあ、主人公に食べさせたかったと。
うん、
で、自分を食べに来て欲しかったからっていう理由が、まあ、描かれるんですけど、ああいうのは全然ゾンビじゃなかったんですけど、結果。
もうそれ映画化しようよ。
いや、できると思うよ。
もう、全然いけんじゃない？ただ
ごっつギリギリラインやと思う。あの、V シネマ的なチープさか、本気か、めっちゃギリギリのラインやと思うけど。
いやー、それいいじゃない。
学園煉獄ゾンビメイトは良かったですよ。
あ
とだいぶ前にあの、狭さでも取り上げたあの、ジョンビ。
あー、あれ、あ、やったっけ？
ブロードウェイ・オブ・ザ・デッド、ゾンビ。あれもなんか、ゾンビエッセンス入っててよかったよね。あ、ちょっと若干ちょっとコメディ寄りやったけど。
あれ続いてるよね、確かに。
まだ続いてますね。
ねえ。なかなか出えへんね、
確かに。1年に1回ぐらいしか出ないですから。ああいうのは僕の望むゾンビものに近いエッセンスが入っているので、読んでて面白いかなっていう。
はい、はい、はいはい。
やっぱりゾンビでなくてはならない理由の一つに、やっぱ人を食べに来るっていうのがあるな。
うん。
おぞましいもんね。
そうね。
明確な殺意で殺しに来るやったらちょっと違うんですよね。
あ、そうね。手当たり次第やもんね。うん、ああ、うん、そこもそうね。
食べに来るんですよね。
お
さっきまでお母さんやと思ってた人とかが。
おなんか本の剥き出し感みたいなのもあるじゃない、うん、こう人間が普段抑え込んでるものが解き放たれてる状態みたいなのも、一個こう、なんていうかな、描き方として面白いっていうか、好きなところであるよ、建前が通用しない感じみたいなとかも、はいはいはい、なんだろうな、リメイク版のドーン・オブ・ザ・デッドで、まあ、すごいミニマムな話やねんけど、かなり個人的にツボなシーンがあって、
うん、
最初に旦那がもうゾンビ化しちゃって、
うん、
襲われて、主人公が風呂場から脱出して、車乗って、うん、わーって逃げるときに、
うん、
車の後ろからめっちゃ勢いで走ってくるじゃないですか、あの旦那ゾンビが。そいつが隣のおばさんみたいなの見つけた瞬間に、急にそっちに目標パパッと変えて、はいはいはい、わーってそっちに走っていくのが、なんていうかな、さっきまですごいこっちに固執してたのに、全然それはなんていうの？
感情的な理由じゃない。
そうじゃなくて、もう本能的なもんやから、そっちに対象がいるパコッとそっちに切り替える感じとかは、見ててすごい好きなんですよね。
そう、あれもね、その人が人じゃなくなった感があっていいんですよ。
うん。うん、あれの好きだわ、なんか。だから、すっごい絶対絶命やのに、それこそ、なんかのきっかけでふっとそっち側に行けたら助かるとかも、
うん、
まあ、パッとやるとね、ご都合主義やねんけど、すごいそれはリアルやなと感じる。
ゾンビものが好き、ゾンビものが好きとか言ってたけど、
うん、
意外と自分の中での打ち明けは細かいところがあって、
うんうん、
それに引っかかれへんかったら、がっかりしてたなってことを、ワールド・ウォー・ゼットを見て、再確認したわけですね。
なるほど。なるほどね。
終わりにしますか。
はい。なんか、おまけの話の方が太かったね。多分。いや、でもこの、ワールド・オブ・デッドの話を戻すと、はい、結局その本当に続編がね、
うん、
予定されてんのかっていうか、まあ、仮にヒットを受けて作られたでもいいけど、どういう味付けにすんのかは、それにはちょっと興味があるな、逆に。どうすんねん、これっていう意味での。
そもそも、ブラッピー主人公なんか、また主人公なんかみたいな。
なんか話聞いてると、その、矛盾っていうか、その狙いに矛盾っていうか、その、ファミリー層を狙いたいけど、原作はもともとそうじゃねえじゃんとか、だから変なご都合主義感、あとその原作はこう、細かいエッセンスを寄し集めたって、しかも、事後っていうことに、すごくこう、ポイントがあるはずなのに、一人の主人公でしかも、ナウっていうところにしてるとか、
うん、
だからずれるのは当たり前よねっていう話がもう別物になるのは。それを2、3ってやるときに、どうする気ない完全オリジナル路線で行くのかとか、なんかどっかで戻すのかとか、ちょっと興味あるかな。
いや、もう、あくまで原作は、そのエピソードのエッセンスの浮き出しでしかないんじゃない、
うん、
なんとかの戦いとかがよくあるからさ。
なん
とかの戦いを描くときに使ったりするんじゃないの？
うーん。
で、そのなんとかの戦いをやってる最中のブラピの行動とかなるんじゃない？
でも今回もそれやってもよかったと思う。それほとんどやられてない。
そこが思いっきりがっつりカットされてた部分だと思いますよ。
ああ、そういうことか。
なんか本当ゾンビの大軍と軍隊が戦うシーンが丸っこカットされたっていう話は、なんかで聞いたんで。
なんかブラピじゃねえってなったから。だからそれもね、その原作やと別の主人公がいっぱいいるわけじゃないですか。うん、ノリとしては。だからそれを一人に絞った時点で、まあ成り立たないこといっぱいあるよね。うん、なんか、まあ、マルチにして最後集まってくるドラクエ4的な展開で全然良かった気がするんだけど。なんでそうしんかったかな。
大人の事情が。
だテレビシリーズの、あの、アメリカのテレビシリーズ的なやったら多分そっちでやるとすごい、そっちでやればいいんじゃないの？テレビ版っていうことで。
ワールドウォーゼット。
ブロピの裏で、他にもこんな人いたよ。
スピンオフね。
して、
ありそう。
わーって、前は前は違う人の話して、最終話ぐらいでみんな集まってきてみたいなとか。
作れそうやけどな。
全然いけそうじゃん、そっちの方が。なんかもう、
まあ、どうなんやろな。プロジェクトの中の、中で、声が大きい人が、
うん、
どう考えてるかじゃない？やっぱり。
最近そればっかりやな。
現実ですから、そこ。
世の中結局そこみたいな話。
その声の大きい人を説得しうるほどの情熱を持った人間がいるかどうかじゃないですか。
でも今回ブラピがだいぶ声でかかったわけでしょ、
まあ、ブラピがやりたいって言い始めてた。
金を自分でも出してまでやってたわけだから。じゃあ、あれが結局ブラピの望んでた姿な。
どうなんやろな。なんかこういろんな大人の事情で、二転三転してそうやから、なんか、いろいろ、もんだあげくあかんくなった、悪い方の例なんじゃないですか。
でもね、世の中的には売れてるっていうのはなんか深い。
みんな何を思って見に行ったのかな、そもそもとして。
あ、でもさっき言ってたその、ゾンビ映画と知らずに行ったっていう人には正解だったんじゃないの、結局。まあ、その中で、これゾンビ映画やって席立ったっていう人がいるっていうのが、あれぐらいで立つなって思うけど。
いや、でもな、やっぱその、人が人をかじるっていうおどましさは、やっぱり嫌な人には生理的に嫌やと思うで。
でも、決定的なシーン入れてないんじゃない？さっきも言ったけど、要はかじりついたとことかさ、あの、基本カメラに追いかぶさってきてカットとかさ、そんなんばっかりで、基本ゾンビものとして見てる人はすっごい不満というか、フラストレーション溜まる。あ、それを見に来てんのにみたいなとこは、俺はあったのね。
だからゾンビものとして見てる人には不満があるってことは、ゾンビものとして見てない人にあれぐらいが限度ってことですから、
そういうこと
か。それは席も立ちますよ。なんか思ったのと違うって。
あんなもんで、
ね、ブラピがもっとボコボコ投げ倒していくと思ってたみたいな。
ああ、なるほどね。そうか。まあちょっとほんと、新しいの出たらちょっとまた、どういうことにしたんやっていうのは興味を持ってみたいかな。
まあ、まずあなたは原作を読んだ方がいいんじゃないですかね。
うん、そうみたいね、どうやらね。それ、なんか、そうするとちょっと違う切り口が見えてくるかもしれへんね。
それはないと思う。
あ、見られた、今。そうっすか。
はい、ってな感じで。
はい。
終わりにしましょう。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と
中野浦です。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。